お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
こんばんは。ビーバオペラ記念すべき初回の放送が始まりました。プレゼンターを務めますシドニー在住オペラ歌手ソプラノの大竹彩子と申します。今年の4月でしょうか、私が出演したオペラ公演の関係で SBS 日本語放送様よりインタビューをしていただく機会に恵まれました。そのご縁から今回このコーナーのお話をいただき、実現の運びとなりました。ところで、私は自身の専門ということもあって、周りにも音楽家やオペラ好きの方々が多いのですが、一般的にはオペラってとっつきにくいという印象が強いのではないでしょうか。この番組を通じてオペラの魅力、楽しさを少しでもお伝えできれば。月に一度の短い時間ではありますが、ビーバオペラ、オペラに関する様々なお話とともに楽曲のご紹介をしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日は初めて鑑賞するオペラとしてもぜひおすすめしたい、モーツァルト作曲マテキ、魔法の笛と書いてマテキです。マテキより夜の女王のアリアとパパパの二重唱の2曲をお届けしたいと思います。マテキはモーツァルト最晩年1791年の作品で、天才作曲家モーツァルトのオペラ作品の中でも最高傑作のうちの一つとされています。ただ、最晩年と言いましても、モーツァルトは非常に若くして亡くなりましたので、30代半ばの作品です。このオペラはドイツ語で書かれており、アリアと呼ばれるソロ曲や、日本語で重唱と呼ばれる複数人が一緒に歌う曲などの間に、伴奏や音程のないセリフが挟まれる形で進行していきます。ちなみにオペラというカテゴリーでもちろん間違いではないのですが、ドイツ語の大衆的な歌芝居を指すジングシュピールという名称で呼ばれることもあります。あらすじは、異国の王子タミーノが夜の女王の娘パミーナの救出を引き受けることになり、陽気な取り差しパパゲーノと一緒に旅に出るという波乱万丈な救出劇、おとぎ話要素の強いお話です。最初はパミーナを連れ去ったザラストロ一味を悪人だと思っていたタミーノですが、話が進むにつれて、どうも夜の女王の方が悪なのかもしれないと思うように。ザラストロから与えられた試練に打ち勝つことで、タミーノとパミーナは自由の身となり、恋人同士となった二人は祝福を受け、一方夜の女王一味は地獄に落ちていく。なかなか難解な部分も多い筋書きなのですが、モーツァルトとこのオペラの台本作家シカネーダーは当時フリーメイソンに所属しており、その背景からこのオペラには様々な教義が反映されていると言われています。夜の女王のこのアリアはきっと皆様どこかで耳にされたことがあるのではないでしょうか。自身の宿敵ザラストロを殺すよう実の娘パミーナを脅すシーンで、復讐に燃えたぎる様子が歌われます。音楽的にはコロラトゥーラと呼ばれる細かい音符の連続や素早く音を動かす装飾的な技術、それから楽譜に書かれたオペラアリアの音としては最も高いとも言われている最高音のファが聞きどころでしょうか。実は私自身コロラトゥーラソプラノで、この夜の女王はプロとして初めて本格的なオペラのプロダクションでデビューさせていただいた思い出深い役柄です。パパパの二重唱はオペラの終盤、取り差しパパゲーノが長年思い描いていた理想の相手パパゲーナをようやく見つけ、二人で驚きと喜びに包まれるとっても可愛いシーンです。お聴きいただくのはベルナルト・ハイティンク指揮、バイエルン交響楽団による演奏で、夜の女王は名コロラトゥーラソプラノのエディタ・グルベローバ、 パパゲーノとパパゲーナはヴォルフガング・ブレンデルとブリジット・リンドナー、1981年の録音です。では駆け足になってしまいましたが、また来月この時間を皆様と共有できますことを楽しみにしております。どうぞお元気で。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。